中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院歯科口腔外科アミノ佳代子主任部長にお話伺っていこうと思います。アミノ先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日のお話は口腔粘膜の全顔病変についてというお話を伺えるということなんですが、このテーマを聞いて、今年になってでしたね、有名なテレビ出られている方々も、全顔舌がんになっているなんていう発表があったりとか、白板症、口の中が白くなる病気ですよね、白板症からがんになったっていうニュースを見たりとか、やっぱお口の中の病気っていうのが結構話を聞く機会が多くなったなと思うんですけれども、先生、今日のテーマ、口腔粘膜の全がん病変についてお話しいただけるということですよね。
はい、口腔外科の網野です。本日はよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
口腔がんの患者さんの数は、全てのがんの患者さんの 1% から 2% くらいで、全身の中の悪性腫瘍のうち多いものではありません、
はい、
しかし、日本では高齢化社会の到来とともにがんにかかる患者さんの数は増加しており、口腔がんにおいても患者数は増加しています。口は普段から話す、食べるなど基本的な動作を行うところですので、何か不具合が起きるととても不便を感じるところでもあります。
なるほど。いわゆる口腔がんの前触れみたいなものっていうのはあるんでしょうか？
はい、いきなり大きながんができるわけではなく、何らかの変化が生じ少しずつ大きくなっていくのが普通です。
はい、
で、全がん病変というのは将来がん化する可能性を秘めた病変と考えられます、
はい、
で、お口の中の全がん病変の代表的なものには白板症と黄斑症が挙げられます、
はい、報道なんかでもね、聞いていたら、なかなかお口の中の口内炎が治らなかったっていうようなお話があったりとか、口の中が白くなる白板症がまず出現してきてっていう内容のものを聞いたりしたんですけども。
そうですね、
はい、
なかなか治らない口内炎というのは微妙な表現だと思います、で、通常の口内炎であれば1ヶ月以上変化しないことは考えにくいです、
はい、
お口の中の細菌やウイルスによる口内炎であればこれくらいの期間で変化が見えてきます、
そうですね、口内炎でできたらちょっとこうしばらくご飯食べにくいなっていう時期はありますけど、もう気がついた時には治るというのがありますもんね、はい、1ヶ月以上続くということはないかなと思いますけども、はい、口内炎が変化してくるということって結構大切なんですか？
はい、そうですね、やはり炎症であればずっと変化していきますので、変化があるというのはやはり、大切だと思います。
もう一つ白板症ですね。この白板症というのはどのようなものか先生教えてください。
はい、白板症は世界保健機構の診断基準では口腔粘膜に生じた摩擦ですね、こすっても除去できない、白い板状の病変となっていますが、これは臨床的な病名ですので、こすっても取れない白い変化が見られた場所から一部組織を取って病理組織検査を行って、正常な粘膜の細胞と比べてどれくらい違った性質があるのかを確認する必要があります、よくできる部位としては舌、歯茎、舌の下というか裏側ですね、
裏側、
はい、などです。
ちょっとね、自分でこう鏡なんか見ながら点検したとして、あれちょっと白いかなと思っても見た目ではやっぱりわからないということですか？
はい、 そうですね、白い変化をきたす口腔粘膜の疾患には白板症のほかに扁平体腺という粘膜疾患やカンジダ症という口内炎があります。
はい、
そのため周りのピンク色の粘膜と比べて白くて分厚そうな粘膜があれば、うん、一部組織を取って病理組織検査を行う必要があります。
はい、
正常な粘膜とあまり変わらない性質なのか、いやかなり周りの粘膜とは違っているのかを確認します。白く見える粘膜の中にはすでに初期のがんになっている場合もあります。
そうですか。この、 口の中が白くなっている状態、白板症は置いておくとそのまま変わらないんですかね。
はい、白板症は先ほど述べさせていただいたような、前がん病変と考えられていますが、
はい、
そのがん化率は 4% くらいから 17% くらいとかなり幅広いので、あまり変化しないものから少しずつがんになっていくまで、いろいろあります。
はい
はい、また変化が生じた初期にはほとんど自覚症状もありません。
はい、
先ほども述べさせていただいたように白く見える粘膜の検査をするとすでにがん化している場合もあり、非常に幅広いものです。
はい、
やはり周囲と比べてどう見ても同じじゃない、白くて不自然な粘膜を見つけた場合にはまずかかりつけの歯科医院に相談していただき、必要に応じて病院の口腔外科を受診していただくことが望ましいと考えられます。
はい、そのまま放置しておくと良くないということですね。
そうですね。
はい、先生、普段から何か気をつけた方が良いことっていうのはどんなことがあるでしょうか。
はい、口腔白板症の真の、病院は、原因は明らかにはされていません。
はい、
誘因としては、継続的に作用する物理的化学的な刺激があります。
うん、
例えばタバコであるとかアルコールであるとか、で不適合補鉄物、まあ、例えばですね、うん、歯の詰め物やかぶせに尖った部位ができてしまって、
うん、
常に、舌を刺激するような状態などです。歯の詰め物やかぶせ物は、普通装着した時には歯科医師が尖ったところがないことを確認していますが、うん、
はい、
長年使っているうちに詰め物の下の方に新しい虫歯ができたり、
うん、
また歯が拷問してですね、噛んでこうすり減って、うん、その結果尖った場所ができてしまうことがあります。
なるほど。なんか歯医者さん行っても歯の治療がね終わってしまえばそれで終わりと思いがちなんですけれども、毎日の生活をしていくとやっぱ変化も口の中は出てくるので、うん、もう一度何か問題が起きてないか見ていただく必要があるということなんですね。
はい、そうですね。何か変だなと感じられた時にはもう一度歯科医院を受診してみていただくことをお勧めします。
はい、
例えばこのような患者さんもおられました。
うん、
脳梗塞になり、脳梗塞の急性期の治療を受けた後、いわゆるこう血液をサラサラにする薬をずっと服用するようになったので、
はい、
歯科医院で治療はもう受けられないと勝手に自分で、思い込んでしまわれたようです。
はい、
で新たに虫歯ができたり歯が欠けてしまって、尖ったところができたんですけれども、ベロが、舌が傷ついてもじっと我慢されていた結果、
はい、
数年後に舌がんができてしまったのです。はい、血液をサラサラにする薬を服用されていても歯の治療を受けることはできますし、
はい、
また保存できない場合には歯を抜くことも可能です。ずっと痛い状態を我慢する必要は全くありません。
いや、今のちょっと患者さんのお話を聞いてると、まあね、放置していたことで新たに病を作ってしまってたということになるんですよ ね。
そうですね。
いや、そういう状態ももちろんそうですし、具合の悪い状態になったら本当にすぐにかかりつけの先生を受診していただくことが大切ですね。
そうですね。
うん、
新たに虫歯ができている場合には虫歯の治療をして詰め物やかぶせ物を新しくしたり、また噛むことによって歯がバランス悪くすり減って、
うん、
その結果尖った場所ができた場合にはすり減った歯を調整したりすることにより、うん、粘膜を傷つけることを避けることが可能となります。
そっか、歯がちょっとこうね、ご飯食べてる時でもどっかに当たるなと思ったらちょっとチェックしないとダメですね。
そうですね。
ちょっと私自身も 痛いと歯が痛いと思った時にだけ歯医者さんに飛び込みがちですけれども、そうではなくて普段から治療を受けた後の定期検診を受けることも大切ですし、まあ、自分では、ね、見られないような変化を発見していただくことも大切ということですよね。虫歯なりかけとか詰め物の不具合などは自分ではなかなかやっぱわからないですもんね。
はい、その通りですね。かかりつけの歯科医院は、痛い時だけ受診されるのではなく、一度治療を受けた後は何かその後問題となる変化が起きていないか、また歯石が溜まりすぎていないかなどをチェックしていただくのが良いかと考えられます。
お仕事などをされてね、お勤めされている方は会社などで、毎年定期検診が行われていまして、その検診で、まあ、検便などで大腸がんの早期発見につながっているなんていうお話もよく聞きますけども、そういう定期検診を行っているところでもお口の中の定期検診ってなかなか受ける機会がないように思いますね。
はい、そうですね。でもこの頃は各都市の歯科医師会では口腔がん検診を開催している場合がありますので、インターネットなどで居住されている歯科医師会のホームページで調べていただくと参考になると思います。
これは早速皆さんもぜひ、チェックをしていただいてで、お口の中の検診を行っていただきたいなと思います。まあ、それとともに自分自身でもね、口の中ちょっとこうおかしなところがないかなとか、例えば、まあ、入れ歯義歯を、されている方はね、ちゃんと合ってるかなど、かかりつけのお医者様に定期的にチェックしていただくということで解決できる導きになりますよね。
そうですね。
先生、その他にですね、誘因になっているのでタバコという話を、聞きましたけれど、こちらについてタバコはどうでしょうか。
そうですね、タバコも、口腔がんの誘因として考えられます。
はい、
ただタバコは口腔がんだけではなく他のがんでも誘因として挙げられています。
はい、
タバコを吸わない人に対するタバコを吸う人のがん全体のリスクは 1.5 倍から2倍と言われています。また禁煙はがんだけではなく循環器疾患や呼吸器疾患など多くの病気の予防につながります。
はい、
タバコを吸う方がいなくなれば日本人のがんの約 20% は予防可能であるとも推定されています。
結構確率高いですね。約 20% 予防可能であるということなんですね。
はい、
この、ね、コーナーでもいろいろと勉強させていただいているんですが、タバコを吸っていらっしゃる本人だけでなく近くでその煙を吸っている人にも影響があるんですよね。
はい、受動喫煙のことですね。
はい、そうですね。
受動喫煙についてはタバコを吸わない女性の肺がんリスクは夫が喫煙者である場合には非喫煙者である場合と比べると 1.6 倍高いことが示されています。
これびっくりしますよね。タバコ吸っていらっしゃる本人より周りの方の方がリスクが高くなるということなんですよね。はい、
タバコを、吸わない人間が吸う方に、禁煙してくださいというのは、喫煙されている方の禁煙に対する大変さを実感できていないこともあると感じます。
はい、
しかし最近は禁煙外来も多くの病院にできて医師の診察援助を受けることができますので、ぜひ利用していただけるとありがたいです。
はい
はい、当院にも禁煙外来がありますので、禁煙したいけれどなかなか難しいと感じておられる方はぜひ問い合わせてみていただけると幸いです。
そうですね、この西宮市立中央病院にも禁煙外来ありますよね。タバコを吸ってはいけない、これは大切なことだと分かってるんですが、なかなか禁煙できない方、一度ご相談いただけるといいかなと思います。さあ、そして先生、他に口腔がんにならないために注意することありますか。
はい、熱い飲食物を熱い状態で取らないということも推奨されています。
はい、
熱い飲食物を熱いまま取ることは口腔、咽頭、食道などの がんのリスクを上げるという複数の研究結果があります。日本の食事においては飲食物を熱い状態で摂る機会は少なくないと思われます、うん、飲食物が熱い場合は少し冷ましてから摂るように心がけ、口腔や食道の粘膜を傷つけないようにすることが勧められています、
ね、ちょっとした日常の生活の仕方でだいぶ変わってくるということですね、はい、夏の間は大丈夫かと思いますが、冬の寒い時は熱いものを食べる機会が多くなってくるので、特に冬は注意しないといけないですね。
そうですね、
はい、先生、白板症以外に感じた症も口腔粘膜が白くなるんですか？
はい、急性の口腔感じた症は粘膜上の、白いこうポツポツというか、う
ん、はい、
そういうお豆腐のこうカスのようなそういう感じで始まり、
はい、
次第に広がっていきます、
うん、
膜のようなものを取り去ると、糜爛が見られたり、うん、少し出血が生じたりすることがあります。
ちょっとじゃあ自覚症状はあるというものになるんですかね？
そうですね、
はい、これは特別なものなんでしょうか？
はい、カンジダ症とは真菌であるカンジダの感染によるものです、
はい、
成人のお口の中の 30% から 50% には菌が検出されます、
うん、
無症状の場合も多いのですが、何らかの症状を示すのは、口腔乾燥症があるとか全身的な要因として栄養状態の不良があるとか、
うん、
が免疫低下など、また抗菌薬や副腎皮質ホルモン薬、抗がん剤、免疫抑制剤を使用している場合などに見られる場合があります。
なるほど。こちらは予防方法とか治療方法などはどのようなものがありますか？
はい、何らかの症状を出さないようにする工夫としては、普段から口腔清掃に注意していただき、清潔な口腔内を保っていただくことと考えます、
はい、
また基礎疾患があることが多いので、基礎疾患をしっかりコントロールしていただき、
うん、
全身状態を改善させていただくことが重要です、
はい、
口腔カンジダ症の治療としては、基礎疾患をしっかりコントロールしていただいた上で、場合により抗真菌剤を使用することになります。
うん、分かりました。ちょっとね、お口の中も日頃、まあね、歯磨きをしたりすることによってチェックすることも多いかとは思いますが、いつも以上にちょっと口の中を自分で点検するということも大切じゃないかなというのが、今日の先生からのお話でよく分かりました。日頃から口腔内をきれいにすること、また一度ね、治療を受けた歯に何か変化を感じたときは早めに、先生の方に見ていただくことが大切ですね。
そうですね、
はい、今日はですね、口腔粘膜の全がん病変について、アミノ先生のお話を伺っていきましたが、最後になりますが、リスナーの皆さんにお言葉お願いいたします。
はい、まあ、どのような疾患でも同じことが言えると思いますが、口腔がんでも早期発見、早期治療を行うことが一番重要だと思います。ですので、何か変だなと感じられたら、すぐにかかりつけの歯科医院の先生に紹介をされるとか、病院の歯科口腔外科を受診されることをお勧めしたいと思います。
はい、わかりました。今すぐチェックしていきましょうね。今日は西宮市立中央病院歯科口腔外科阿美野佳代子主任部長にお話を伺っていきました。先生、ありがとうございました。
はい、こちらこそどうもありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。